Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。ブンブンブンブン。Coca-Cola、Coca-Cola。みんなで揃って Coca-Cola。ブンブン。スカッと爽やか。Coca-Cola。Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。
EKGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
つっくんことつくだ、
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバーディザスターイマジネーションラジオシーズン2、はい、縮めてディア S2 なんで一緒に言うてくれるか寂しい。
あ、いやいや、うん、まあ今期もね、
あ、
今期
ほんま今年度 もうこれで終わりや。
そうでございますね。
ほんまや、もううちの店 もうそろそろ閉店せなあかんな、これな。そうやね、
え、
もう君も解雇や
解雇
眉みたいに
こうしたら解雇、うん、あら、
あ、誰か鍵開ける。
あ、
あ、開いた。
あ、押さえとんのに入ってきよった。
毎度
毎度とちゃうで誰や合鍵作ってんの。
この間鍵預かったからね。
誰から？
つっく。
あ、
あ、ちょっと、ね、
今日ちょっと彼女とデートがあるから代わりに掃除しとけ言うて。
あ、
先月、え、先月、え、そんなんありましたっけあれ、
うん、まあ部長今日もお酒の匂いに釣られてやってきたわけでしょ。
うん、
で釣られてきたということは一人で来たあかんという。
おっと、お
どうぞ。
なんか巨大な人みたいやな。
部長、部長、
お姫様、
部長、紫連れてきたなこの開け方はどうぞ。あ、謙虚やん。誰？
今日は私です。藤田貴子です。
あ、
一緒についてきちゃいました。
よかった。また紫連れて
き
あいつ前あのドアの帳盤壊しようだからな、う
ん、今日危なかったね。紫が来そうになって、
あ、なんか
で巻いてな、
巻いた、
差し置いてきました
あ、よかったよかった。あ、まあ今日もね部長、うん、お酒入ってますよ。
お、
貴子ちゃんのためにと思って、
はい、
うん、珍しいお酒を入れております、はい。まあ防災ショットバーでは珍しいお酒と言っても、まあ、日本全国の地震被害にあったけれども希望を持って復興を頑張っている酒蔵のお酒をご用意しておるわけですけど、
うん、
今月はなかなか手に入りにくいお酒を入手させていただきました、
う
ん、ではつっくん、
はい、
ご紹介を。
本日は奥能登の白菊と呼ばれる能登半島沖地震で被災した白桃酒造さんですね。
そうですね、
ここのお酒をご用意しております、うん、白桃酒造さんは1722年に、海鮮問屋として創業して江戸時代からねずっと酒造りを始めておるわけなんですが、うん、まあ、わずか125石、
うん、
まあ約1万2000本ですね、
うん、
超極小量生産っていうんですかね、しておられる蔵元でございます、
うん、
お米の旨味が最大限に生かされた、美酒が室賀で登場、うん、白桃酒造さんの人気銘柄、白菊純米吟醸の、室賀、生酒限定酒と、当時の神髄が楽しめる限定酒白桃やね、うん、そうそう分からないね、なんか白菊いうのと白桃いうのが
、
はい、
うん、
白桃、純米大吟醸ですね。これ最高級の、原料米を半分以上研ぎ減らし、厳冬中、
極寒の中
やね極寒、
極冬、
厳冬で、
厳冬やね、
厳冬中でいいんじゃないです
か。なんかお前読んどるな、
読んでるない
やちょっとね暗記もなかなか、うん、
なるほど
まあ、当時さんがね、不眠不休で、うん、一心不乱に我が子を育てるように大切に作り上げた清酒の芸術品と言われております、うんうん、 吟醸酒特有のねこの爽やかな、吟醸果、まあ、これね、うん、あのリンゴにも似た香りをこう楽しみながら味わっていただく小さなグラスでそのまま冷やしてお召し上がりをいただければと思います、うん、でこの日本のお酒は香りを嗅いだ瞬間に、白桃さんのお酒とすぐに分かるような、とてもそうですね、とてもふんわりした優しい香りが、あります。うん、でさらにその香りが広がりがあったかい、うん、で飲むと舌にこうまとわりつくようなとろりとしたコクでボリュームも十分 で、うん、で白桃さんの魅力は、ここからなんですけども、飲み込んでからですねこう一瞬もろみの甘みがこう風味としてきて、その後はとても綺麗な余韻が残ると、うん、早く風味が消えてしまうのではなく、古風に言うと、吐かないようなこういう言葉がこう、ね、こうしっくりくるような、不思議なお酒ということで、うん、召し上がれ、
うん、召し上がれ
命令口調できたな、うん、
でもこの吐かないっていうのはなんか高子ちゃんの雰囲気やな、
う
ん、
そうですか
色白で細く
えそうですか
何ストロング高子って言われて
る若干ストロングっていう声が聞こえてきたんですけども吐かないでいいですか。
そうそう吐かないこうなんか
こう正反対ですね、うんうん、
ストロングは紫やろ
そうあのオープニングのトーンの感じというストロングな方が私なのかなと思ったんですけど
あっちはジャイアントやった。
じゃあなるほど、はい、
じゃあぜひ吐かないで行かせてください
では部長本日どちらから
大吟醸の白桃でしたっけ、ね、
違います奥の桃は白菊ですね。
あ白菊の方です、うん、はい白菊、うん、そちらでお願いします。
継がさせていただきます。
はい、
あのねちっちゃいちっちゃいグラスで太けど
こぼれるこぼれるお
それ
ああ
誰や花瓶持ってたやつでは皆さんではお手元に入りましたでしょうか。
はい、
では日本に世界に災害がやってきませんように言いながらやってきてしまってるんですけども、はい、被害が少しでも小さくなるようにということを願って乾杯、はい、
乾杯、
はい、乾杯、
乾杯。
うん、ごっつい長い喉やな
飲み干しちゃったぐらいですあ
カビ
一本飲んだなこれ
でも本当にこれ香りがとっても
うん、
いいね。
そうやね、本当にリンゴのような香りやね、うん、
そ
う、うん、
ね、強
いリンゴ。
その さっき言ってたもろみの甘さいうのは私よう分からへんけど、うん、もろみの甘さってどんな甘さ、
う
ん、
こういう
多分あの部長の思ってるもろみはねあの醤油のもろみと勘違いしてるんじゃない
。私もそれを想像してました。
じゃなくてあの米 の、うん、あのドロッとした塊ということね、はいはい、うん、まあ分かってるとは思うけどねというところで、うん、防災ショットがぼったくりじゃないわ防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、さて先ほどもちょっと言いましたけれども、2011年この間2月22日にニュージーランドの最大の都市クライストチャーチでマグニチュード 6.3 の強い地震が揺れました。うん、連日テレビで映し出される光景に本当に心が痛むばかりです。はい、
うんうん、でもこれは決して他人事ではないな。
部長、うん、他人事じゃないってどういうことですか。
うん、現にね1995年の1月17日に我々も兵庫県南部地震によって阪神淡路大震災という未曾有の災害による全く経験したことのない被害を受けたのは紛れもない事実やもんね。
確かにそうでしょうね。でもこの間その阪神淡路大震災が来たからもうしばらく大きな地震来ないんじゃないですか。
何を言ってんねんな。あの地震は日本が地震の活動期に入ったという一つの証であってやね。あれから日本全国で大きな揺れをもたらす地震が始まったやろ、うん、この加古川でもまだまだ大きな地震は襲ってくるんやで。
そうなんですか。
うん、だから明日は我が身ということやな。マッサ、
うん、まあそうなんですけどね、ここ最近まあいろんなこうパーセントで表示されるものがあってですね、近畿圏では30年以内に大きな揺れを伴うであろう断層帯というのがたくさんあります。まあ、30年以内の発生確率で言えば 奈良盆地東縁断層帯、まあ、生駒山脈のところにね部長、うん、あるやつやね、うん、これが揺れるとマグニチュード 7.4、まあ、30年以内の発生確率は 5%、うん、で上町断層帯、これは大阪の町の中、うん、部長の会社の真下通ったやつやね。
もうはっきりわかるからね、断層が。
え、見えてるの？
見えてるよ、もう段になってるもん。
今もですか？
今も
ほんまに。
上町断層ってあの天王寺の、うん、ちょっとアポロビル側の方言ってもわからへんよな。
アポロビル側わからへんな。
西の方に行ったところに、うん、もうすごくもう20メーターぐらい段差ついて
る。一大の病院がありますよ。
そう
あれからガッと降りるところ、うんうん、あれが断層、
あれが断層の跡っていうか断層。
え、あれってごっつい段差ですよ。
ごっつい、あれが揺れたらとんでもないと思う。
ねえ、
うん、怖いですね、
うん、それが上町断層、うん、それから我々加古川が直下を受けるであろう山崎断層帯がマグニチュード 7.7 で発生確率 5%、うん、それから中央構造線断層帯、うん、まあ、和歌山から、徳島の方に抜けたやつね、うん、
四国の方
ですね。そうね、うん、でこれがねこの間まで 5% 程度やったのが、1週間ほど前に 14% に上がりました。
なんで？
これは、東側と西側に切り分けて発生確率を出したために東側の確率がドンと上がったということです、うん、でこれが揺れると 8.0 ですから、ほらごっついですよ。もう桁外れ、加古川でも多分もう6弱6強は間違いなく来てしまう可能性があります、うん、それから琵琶湖西岸断層帯マグニチュード 7.8 で 9%、で南海トラフで発生する東海地震が 87% の東南海地震が 60% 南海地震が 50%、まあ、これはそれぞれマグニチュード8クラスと言われています、まあ、南海トラフっていうのは海の底にある、まあ、深い溝のことで、まあ、プレートが沈み込んでるという部分ですね、まあ、この加古川でもですねこういう海の、まあ、太平洋の真ん中であるような揺れで震度5以上は揺れると、うん、ことなんですね。まあ、ちなみに1995年の兵庫県南部地震ではマグニチュード 7.3 で、まあ、当時の発生確率としては 8% 程度だったのが、まあ、加古川では震度4から5程度揺れたと言われていますからね、うんうん
うん、ところでなんですけども、兵庫県南部地震と阪神淡路大震災の違いって何なんですか？
え、前も言えへんかったかな。まあ、よう聞いときや、
はい、
部長ちゃんと会社で教えてへんねん。
いや、まあ、言うとは思うんやけどな、
うん、もう一回お願いします、う
ん、兵庫県南部地震という地震が発生したことで阪神淡路大震災っていう災害が起こったということやね。災害の原因が地震で、その地震によって起きた災害が阪神淡路大震災、
はい、あ、そういうことですか。
わかりましたか？
わかりました。
はい、
でも近年これだけ災害が発生していても防火活動ってまだまだ浸透していませんよね、
うんうん、そうですね。阪神淡路大震災からもうすでに16年が経って、まあ、この防災っていう言葉はねかなりメジャーにはなったんですけど、まだまだやっぱり他人事であって人任せになっているっていうのも事実なんですよね、うん、だからこの防災言葉もねなかなか辛いことに流行らないんですよね、マスター。
そうそうそうそう。もうなんでなかなか流行らないかというとね、やっぱり防火と防災間違えるやつがね、うん、おるっちゅうのがね、やっぱり未だに目の前にもおるからね。
びっくりした。もう一つ理由知ってるで。
え、何？
さっきマスターが意味軸も言いましたが、
うん、
防災ショットバーってみんな呼んでへんね。ぼったくりショットバーって
。なるほどね。
本人間違えたから。
そうやからなかなか。うまくは広がっていけんやろな。
そうですね。
高子ちゃん泣いてるで、なんか下がんで、うん。